毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社外人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お相手を務めます、私は土屋純子です。この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。人事のプロでいらっしゃいます社外人事部長長谷川満さんが、毎回一つテーマを設けてお話分かりやすく聞かせてくださっています。さあ、それでは長谷川さん、早速今回のテーマ教えてください。
はい、今回はですね、急成長企業がハマる管理職未整備の罠という話でさせていただければと思います。
はい、管理職未整備ですか。
はい、
こんなことがあるんですか。
まあ、これも中小企業あるあるであるんですけど、
はい、
まあ、よくありますね。
あ、よくあるんですか。
はい、
それでは早速詳しい内容を教えてください。
はい、まあ、大企業ではですね、管理職になるまでの、まあ、プロセスにおいて、まあ、しっかり管理職になる、まあ、準備、まあ、いわゆる育成をするとかですね、まあ、そういったプログラムがしっかりとあるので、管理職という肩書きが与えられた段階で、それなりの知識、それなりのちゃんと経験を積んで、そのポジションにつく。なので、まあ、管理職が何をすべきかっていうことがある程度分かった上で管理職ができるわけですよね。
そうですね。
で、一方で中小企業の場合っていうのは、はい、まあ、管理職になっている人たちは、まあ、ほぼほぼですね、管理職の育成を、まあ、されてきたわけではなくてですね、まあ、例えば社歴が長くて仕事ができる、で社員数も今増えてきて、まあ、部下メンバーと言われるような人たちも増えてきたので、まあ、ある日突然課長ねとか部長ねとかですね、そういう管理職というポジションが与えられる、役職が与えられるという形なんですよ。だから、まあ、管理職としての、まあ、こう育成という部分は何もされてないから未整備という部分なわけですよね。
確かにそうですよね。急成長企業っていうとね、やっぱそんなことしっかり教育してる間もなく管理職になっちゃったっていう方が、
はい、
いらっしゃるんですね。うん、まあ、そういった管理職未整備っていうことがあると、どんな罠が待ち受けているんでしょうか。
そうですね、まあ、これは結局ですね、まあ、本当に例えば管理職として部下メンバーに対する教え方がうまいとか指導の仕方がうまいとかっていう人が、うん、まあ、稀にいるんですけど、まあ、そういう人だったら当然部下メンバーも育っていくのが早いわけなんですが、
そうですよね、
うん、多くはですね、やっぱりそういう教えるのが下手とか苦手とかですね、うん、コミュニケーションがなかなか取れないとかですね、そういうケースが多いんですよね。で、しかも、はい、まあ、自分が仕事ができる人がだいたい上の管理職になっているケースが多いので、やっぱり部下メンバーの仕事ぶりを見て、なんでそこはそんなことできないんだみたいなぐらいの感覚になってしまって、まあ、結局何かこう自分がやった方が早いみたいな形になってしまって、
はい、
まあ、育てることもせずに、で育つ、までの我慢も全然できずに、まあ、結局それでどんどんどんどん溝が広がっていくみたいなことになってくるので、まあ、そういう意味では、まあ、管理職を、まあ、どう育てるかっていう部分の準備をですね、しっかりとやっていくっていうのが大事かなというふうに思っておりますね。
管理職を育てるための準備、この管理職未整備っていうことがないようにね、うんうん、するためには例えばどうしたらいいんですかね。うん、
まあ、一つは、まあ、部下との関係性を築くための、例えばワンオンワンミーティングみたいなものを、うん、まあ、管理職になる前からしっかりその辺を作っておくっていうことだったり、
はい、
あと、まあ、こう以前お話ししたような部分で、うん、その会社の中の、まあ、知的財産、まあ、例えば上司と言われる方、まあ、管理職になった人とかの頭の中にあるものを、部下メンバーが引っ張り出してくれるような形で、それをマニュアル化するとか、業務フローを、はい、考えてもらうとか、それは管理職がやるというよりも部下メンバーにそれをさせていって、そして、まあ、ちゃんとそれが 合ってるのかどうかとか、ちゃんと部下メンバーが理解してるかどうかっていうのをしっかりと見てあげて、フィードバックしてあげていくような、その循環をですね、そうすると、その教え方を学んでなくても、教える仕組みが出来上がっていくっていう形になってきますので、まあ、そういうのも一つのやり方としてありますね。
はい、マニュアルのね、マニュアル作りのお仕事を若手社員にしてもらうっていうお話は、この番組の最初の頃にもね、あったかと思うんですけれども、はいねはい、やっぱり大事なんですね、それ。
大事ですね。
でも実際そういうことをやっている企業、まあ、特にその急成長企業と言われているような企業は、あんまりなかったりとか、そんな時間がなかったりするんですかね。
まあ、基本的にそうですね。なかなか時間取れずにやっているし、まあ、仮にマニュアルを作るっていうと、一般的には、まあ、いわゆる仕事ができる人、まあ、今で言えば、上長とか管理職になったような人、社歴の長い人みたいな形の人が、マニュアル作るみたいな風潮があるわけなんですが、それは、なかなかいいマニュアルができないので、まあ、ある意味、逆転の発想で、
はい、
まあ、新人とか、まだまだ仕事ができない人たちにマニュアル作ってもらう。で、そうすると、おのずと、仕事ができる人の頭の中にあるものが引っ張り出されていくので、
はい、
で、もともと引っ張り出される前は、その業務、会社としての、ノウハウ的なものが見える化されてない状態。
はい。
で、それがちゃんとマニュアルという形になれば見える化されていくので、そうすると指導するための教科書とかがどんどんどんどん出来上がってくるわけですよね。そしたら、上司とか管理職になった人たちが、根節丁寧に教えなくても自然に育っていく環境ができていくわけなんですよね。
はい、はい、はい、はい。若手社員さんにこそマニュアル作りよっていうお話は本当にこの番組の最初の頃の回でもしていただいた大切な内容ということですので、ぜひ配信お聞きの皆さんも過去の配信にね、遡って一度このあたり聞いていただけるといいかなと思うんですけれども、はい、はい、ということで今回のテーマ、急成長企業がハマる管理職未整備の罠、これについてね、詳しく聞かせていただきました。長谷川さんについてですね、今回のテーマについてももうちょっと詳しく聞きたいとか、はい、あと人事についていろいろとちょっと相談に乗ってほしいんだけどとか、長谷川さんの活動、どんな活動をしていらっしゃる方なのか詳しく知りたいという方はどうしたらいいでしょうか。
はい、社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、まあ、そちらの無料登録できるので、ぜひまずそちらにご登録いただければと思います。
はい、
でその中に、まあ、私の情報やら、まあ、社外人事部長の情報などもありますので、まあ、それ見ていただきたい、いただければと思いますし、
はい、
あと、まあ、定期的に、情報発信など最新情報なども定期的に発信させていただいておりますので、まあ、そちらで最新情報を拾っていただければと思いますし、
はい、
まあ、あとはなんかお困りごととかですね、ちょっとこれ、社内では相談できる人いないなっていうことであればですね、まあ、無料で初回無料でですね、相談乗らせていただきますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、ということでぜひですね、一度皆さんも気軽にね、長谷川さんにコンタクトしてみていただきたいと思います。長谷川さんの LINE 公式アカウントや、定期的配信についての情報、詳しい内容は番組概要欄にもリンクを載せていますので、気になる方ぜひチェックしてみていただきたいと思います。ということで今回の配信のテーマ、急成長企業がハマる管理職未整備の罠ということでお話しいただきました。長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社外人事部長。